それではお祈りしたいと思います。愛する天の様、今日のメッセージの時はありがとうございます。生ける神ご自身が豊かに望んでくださり、語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。先週まで、インドの、ね、ベンジャミンさんが来ていろいろな奉仕をしてくださいました。で、東京を終わってですね、沖縄行き、そしてまた九州では長崎と熊本と福岡ですかね、そして、関西へ行って、そして、帰国されたんですね。で、このベンジャミンさんはね、予言を通して、この第二ステージの中でですね、非常に大きなポイントとなる関わりを持っておられる方だということをね、言われてるんですね。で、特にこの第二ステージに入って、一つはベンジャミンさんとの関わりが重要だということと、もう一つは北欧の宣教団体ということをね、語られてるんですね。で、北欧の宣教団体は、ECI、イスラエルのためのヨーロッパ連合というね、そういう団体との関わりを神様が導いてくださって、そして、去年、イギリスと、そしてまたベルギーでね、奉仕をさせていただきました。で、そこの代表の方がフィンランドの、トマス・サンデールさんという方なんですけど、その方がですね、今度フィンランドへぜひ来てくださいということを言っておられるんですね。ですから、いずれこのフィンランドの道が開かれるでしょう。ですから、それを覚えてお祈りください。そしてまた、そのポイントの抱えのベンジャミンさんを通してもですね、今回来た時に、今アフリカの方に主に思っててね、そして、今は南スーダンとか、あとケニアにも行くということを言っておられました。ですから、そういった中でね、また道が開かれてくると思います。で、8月にはケニアに行って、トマス・ムーティ牧師に会うとか言ってましたから、トマス・ムーティ牧師というのはね、かなり前ですけど、日本にも来てくださった、方なんですね。で、その方とのまだ関わりが続いているということは、またあそこにもね、行くチャンスがあるかもしれませんし、いろんな形でね、神様が第二ステージでこの働きを広げようとしておられるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、その海外選挙の中でもですね、この感謝と賛美とリバイバルキャンプが今度3月に行われます。で、なんかこれ邪魔ですか大丈夫ですかね、感謝と賛美とリバイバルキャンプがあって、そして、今回もですね、マーリンさんを通してね、いろんな学びをすることができますけれど、一つ感謝なのは、向こうでね、ベニーヒンの集会へ行く予定だったんですけど、それが一応向こうの方は違う集会行っちゃうということで、そして、それは行けなくなっちゃったんですね。でも、非常に大きなポイントっていうのは何かっていうと、そのマーリンさんのね、感謝と賛美に関してすでに継承しましたから、それに関してね、またさらにマーリンさんを通して学ぶべきことを学ぶ、そういうことをね、神様は導いておられるんですね。そして特にこの終わりの時代に、マーリンさんが言っておられたのは、この終わりの時代に感謝と賛美がないととてもやってられないということをね、昔言われました。ですから、そういう意味合いでも毎年毎年行って、いろんなことを学んでこれるというのはね、非常に大きな恵みです。ですから、ぜひそのためにもお祈りください。そして、この派遣にね、また日本で一番大きなプロテスタントの教会の牧師さんの大川牧師さんがね、大川先生が、来てくださるんですけれど、また大川先生を通してもね、いろんなメッセージが語られると思います。ですから、そこにもね、神様の計画があると思います。去年も行ってくださり、そしてまたそこでね、この奇跡の祈祷院へ連れてってくださって、そしてまたメッセージでもね、3億円与えられた奇跡のお話をしてくださいました。またそれを通してね、この奇跡ということを神様は語ってくださり、そしてまた、11月になってから新年でね、死に栄光を着せよということで、また奇跡がもっと起こるぞということをね、神様が言ってくださってるんですね。ですから、いろいろな形でやはり神様が導かれた方を通していろんな語りかけがあるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、 その岡先生も来てくださる。そしてまた賛美においては、ブラザースティーブが来てくださってまた評価をしてくださるということなんですね。ですから、さらに、行かれる方はぜひ期待しておいていただきたいと思います。またまだ諦めている方もね、まず諦めずにもっと祈って信仰でですねやっていただきたいと思います。で我々もね祈り続けてますし、そして御心ならば必ず神様はね道を開いてくださいます。そして明日までシンガポール航空は今まで通りのお金で行けると。それからもう今70何人かになったので、向こうのツアー代がね随分下がってきて720ドルまで下がってきたんですね。ですからそういう意味からも随分負担が少なくなってるなということを思わされます。まあ、100人近くになったら600何ドルになりますからね、まさにもっと良くなると、まあ、これからもっと増えていくでしょうけど、まあ、ぜひお祈りください。でその海外選挙の働きにおいてもね、3月はその感謝と賛美とリバイバルキャンプがあります。そして、4月になったらですね今度はこのオーストラリアへチームが使わされることになりました。でオーストラリアはこの前行ったんですけれど、本格的なね、例の戦いまだしてないということで今回は本格的な例の戦いをするチームになります。ですからまあ新学生じゃないといけませんけれど、まあ、選抜のチームにはなると思いますけれど、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。全国もあるのかあるいは中心的なところもあるのかちょっとそれはまだ分かりませんけどこれから示しが来ると思うんですね。それから5月はアメリカチームが再び使わされます。で、アメリカにもね神様は100の教会ということを語ってくださってますし、そして、その中でね今どんどん開かれてきてるっていうことをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。しばらく行ってなかったんですけどでも各教会にこの前行った時にいろんなところでね働きが進んできてるっていうことを神様見せてくださってますから、また今回行った時にねどういう形で神様が働いてくださってるかっていうことをね楽しみにしておいていただきたいと思います。それで特にですね、今この神様が時だということをね、教えてくださってるんですね。で去年、先週もちょっとお話したと思うんですけど去年その大川先生がね、との関わりとかあるいはこの我々がいつも受けてるスネルゴイセラペイアとか聖書神学講座の新井先生とのね関わりも全く開かれてなかったんですね。で今になって、次々と開かれてきて非常にこう親密な関係になってそしてまた長距離の働きがね大きく進んできてるんですね。でそれを通してのね神様の計画がありますしそしてまた、来週第7礼拝にひょっとするとねまた福音派の有名な方が来られるかもしれません。ですからぜひですね祈っておいていただきたいと思います。次々とねこの時が来た時に神様が開いてくださるんですね。ですから自分たちでね、この神様がやってることを制限しない、こんなここ前だろうなとかね、そういう形でやるんじゃなくて、もう語られた言葉に立って歩み続けるということです。そして、そういうビジョンをすでに、ね、神様が与えてくださってますから、それをしっかりと握ってるだけでいいんですね。そして、やれって言われたことをやっていく。その中でね、神様はいろんな形で、働いてくださるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、この御言葉の方に入っていきたいと思いますけれど今日は使徒の働きの3章1節からお読みしました。でここにですねペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったって書いてありますけれどこれはですねペテロとヨハネ、これはどういう状況にあったかっていうことですけれどこのちょっと前にですね、イエス様は十字架にかかられたんです。で私たちの罪の身代わりとなって十字架にかけられてそして3日目によみがえられたんです。そして、しばらく弟子たちの前に現れてそして、天に帰られたんですけれどそのそれからまた10日ぐらい経ってからこのペンテコステでこの聖霊が下ったんです。それが使徒の働きの2章に出てますよね。突然この聖霊が下ってきてそしてまたいろんな人たちがこの聖霊に満たされたんです。そしてそれを通して、いろんな技が起き始めました。でこのペテロはですね、 皆さんもご存知のようにイエス・キリストが十字架にかけられる前にね、私は決して裏切りません、私はどんなことしてもあなたについていきますと豪語してたわけですけれど、どうしたかというと、このイエスさんが、ね、捕まった時に、こう逃げちゃったわけですね。弟子たち全員逃げたって書いてあります。で裏切ってしまったんです。ところがですね、そのイエス様がこの天に昇られて、その後聖霊が下った後にですね、そして聖霊に満たされた後にすごい働きをしてるんです。でこのペテロがですね、2章には、2章の41節にはね、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けたって書いてありますけど、その日3000人ほどが弟子に加えられたって書いてあります。だからすごい人数がね、1日にして救われて、しかも弟子になったっていうことなんですね。弟子になるっていうことは、本当に神様に従っていきたい、神様に、この働きをしたい、でそこまで思う人がそれだけ出たっていうことです。今でも例えば日本でですね、しばらく前まで大きなクルセードやなんかやりました。甲子園とかね、なんかでなんかリバイバルなんとかクルセードなんかやりましたけど、でもですね、何万人か集まったかもしれませんけど、3000人も救われたなんて話は聞いたことがありません。で例えばビリー・グラハムとかね、有名な人たちが来ても本当に3000人とかそういうレベルで救われるとかね、そういうことはなかったですよね。でこの当時はこの地域に住んでいる人たちにはそんなに人数いません。だからこの3000人という数の大きさっていうのはね、相当なレベルで、相当な確率でね、救われてきたっていうことを意味しているわけですね。でそれほど神様の働きが大きく進んだっていうことです。そしてそれだけ力強い精霊の働きがあったっていうことなんです。でペトロはそんなもともとはね、おっちょこちょで慌てんぼだったかもしれませんけど、こんな立派なメッセンジャーとしてね、働くなんていうことはイエス様が生きておられる時代は考えられなかったかもしれません。でもですね、聖霊様によって変えられたんです。そしてペトロがメッセージした時に大胆にですね、イエス様のことを語り、そして今までは考えられないようなメッセージをして、それを通してこれだけの人たちが救われてきたんです。で何がポイントだったかっていうと、この聖霊様に満たされて、そして聖霊の力によって語った時にその技が起きてきたんです。だからこの聖霊の働きがですね、ペテロを本当のこの使徒の働きとして立て上げ、そしてまたこの奇跡とかいろんな見業を表したんです。でその3000人救われてから、しばらくしてからですね、ここに書かれている3章になっているわけですね。でペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。だから、当時の人たちはですね、午後3時の時にみんなでこう宮に行って祈ってたわけですね。でその時ペテロとかヨハネも一緒に、この神殿の方へ行ってですね、そして、祈ろうとしてたんですね。そうすると2節に、すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の門に置いてもらっていたって書いてあります。で生まれつき足の利かない男、つまり生まれてからですね、そのこの方一度も歩いたこともない人です。その人がですね、運ばれてきたって書いてあるんですね。でその人がですね、例えばその人生を送るときにどうやって送っていくかっていうと、誰かに助けてもらわなきゃいけないわけですね。そして生きていくためにお金も必要ですし、それで誰かがその宮に運んできて、そして、その人はですね、施しを求めていろんな人からお金をもらって生活を支えてたわけなんです。でそれしかできなかったんです。自分が働こうとしたって足が動けませんから何もできないわけですね。ですから、宮に入ってきていろんな人が通るところでですね、施しをこう求めてたんですね。 だから本当にこう大変な人だったわけです。でそれによってこの生計を立てたというかね、やってたわけですね。で3節に彼はペテロという羽が宮に入るのを見て施しを求めた。で施しを求める人は当然ね、誰かが来たらどうぞ恵んでくださいっていうふうに決まってますよね。でちょっとでももらえる方が嬉しいですし、そしてペテロとヨハネがこう入ってきた時にですね、いつもと同じようにペテロとヨハネに、ぜひ、恵みをくださいって言ってこう施しを求めたんでしょう。でその時にですね、ペテロはヨハネと共にその男を見つめて私たちを見なさいと言ったって書いてあります。でこの施しを求めている人にとってはですね、ペテロとヨハネがこう見つめられたわけですね。見られたわけですよ。だって普通の人だったら、例えば施しを求めている人だったらね、まあいいかって知らん顔してね、見もせずに行っちゃうのが一般的じゃないですかね。ちょっとあげたくないなと思ったらね、知らん顔してこう通り過ぎるのが一般的かもしれません。でもペテロとヨハネはその男を見つめたって書いてあります。でその人を見たからこそ、その人もですね、でその男を見つめて私たちを見なさいって言ったか言ったって書いてあります。そして、5節にはですね、男は何かもらえると思って2人に目を注いだ。それはそうですよね、こう施しを求めて、こっちを、こちらを 見てもらってね、そして、私たちを見なさいって言ってあっと思ってね、ひょっとして何かくれるんじゃないかこう思うわけですね。で、なんかもらえると思って2人にこう目をやったわけです。ですると6節、ペテロはですね、突然変なことを言い出したわけですね。金銀は私にはない。だから施しを求めてる人がいるのに、ペテロはですね、金銀は私にはないって言ってね、最初にそういう言葉を言ってですね、しかしここで私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいってこう言ったわけです。でもちろんペテロはですね、この聖霊様の力によってね、その神様が働かれるってことを信じてそれを言ったわけですね。でこの時にですね、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出したって書いてあります。だからそれまでですね、生まれてからこの方一度も歩いてない人がですね、このペテロに声をかけられて、そして、イエス・キリストの御名によってね、歩きなさいって言われた時にこの手を取られたわけですよね。で立たされたわけです。そしたらですね、突然、足とくるぶしが強くなって歩き始めたって書いてあるんです。皆さん、しばらくね、歩かなかったりすると、全然筋肉が衰えちゃってね、歩けなくなるって知ってますか？例えばね、3日間ぐらい私、インフルエンザで昔寝込んでた時があるんですね。そしたらですね、3日後ぐらいに歩こうとしたらですね、なんかフラフラしてるわけですね。筋肉が落ちちゃって、それでしっかり歩けないですね。であと昔、高校生の時に、盲腸の手術したんですね。でクラブやってて筋肉、足腰の筋肉は鍛えてたんですけれど、入院してね、切ってから病院の中ではこう痛いなとか思いながら歩いてたんですけど、足腰をね鍛えるほど歩いてるわけじゃないですよね。そうするとですね、退院した時に歩き方が非常にしっかりしてないっていうか、フラフラしてるわけなんです。筋肉が衰えちゃうからです。それでですね、この一度も歩いたこともない人がね、突然立ち上がってですね歩き出すっていうのはどう考えてもありえないことですよね。 皆さんも例えば1ヶ月ぐらい寝ててそして立ち上がって歩いてみてください。おそらく歩き方忘れてるか筋肉が弱っててね、歩けないと思います。それがもう一生の間ずっと歩けなかった人が突然手を持って立たされて、立つだけですごいですけれど、そして歩きなさいって言われた時に、足とくるぶしが強くなってですね、そしてもうすぐ歩いたっていうのはですね、これはすごい奇跡ですよね。で、これが起こっちゃったんです。でこれはもちろん聖霊様の力によってね、ペトロがなしたんじゃなくて、ペトロを通して神様が働いてくださったんです。でもですね、この時一つ覚えておかなきゃいけないのは、ペテロは確かに神様の働きをしたんです。でペテロが癒したわけではありません。ペテロが奇跡を行ったのではありません。しかしですね、この時ペテロが行動を起こさなければ、その、足が全然動かなかった人には何の恵みも、神の恵みも言ってないんです。でペテロは神様に示されて、その時に、書いてませんけど、当然それは神様にね、聖霊様の働きによって、成したということはこの全体を見て分かりますよね。でそのペテロがですね、本当にその神様に示された通りに言った時にですね、この神の手がそこにあったんです。そして、本当にこの誰もがびっくりするようなこの奇跡が起きたんです。で重要なのは、本当に神様が言われたんであれば、それをやらなきゃいけないんです。やるときに、確かに神様が働いてくださるんです。で、私たちに力があるとか、そういう問題ではないんです。この聖霊様が働かれれば、私たちに力が なかろうとも、神様が働いてくださるんです。で、この奇跡が表されるんです。で、これから、この聖霊が非常にこう強く下ってくる時が来ます。リバイバルの時に。でその時神様は私たちを用いようとされているんです。だから私たちが神様に示されて、このやれって言われた時に拒否することなくですね、やることが重要なんです。でやった時にその神様が働かれるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの奇跡が表されるっていうのはね、とにかくこの信仰を使っていく、信仰の踏み出しをしていくとともに表されるということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてですね、この時そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。だから全然歩けなかった人がですね、歩き出しただけじゃなくて跳ねたりするって書いてあるんですね。驚きですよね。これは本当に驚きです。ただね、文だけ書いてあるとさーっと通っていっちゃうかもしれませんけど、どれだけすごいことがなされたかっていうと思うとね、いつもこうびっくりするんですね。でこの時ですね、だからその信仰を私たちは使わなきゃいけない。そして、もし示されたんであれば信仰を用いていく。そしてこの信仰の踏み出しをしていく必要があるんです。で誰だってね、奇跡と思うぐらいですから、こんなことをね、立って歩けるようになるなんていうことは誰も信じてないかもしれません。しかし、やれと言われた時に、やった時に、私たちには不可能と思われることでさえ神様は可能としてくださり、神様が技を成してくださります。そしてもう一つはですね、この神様の憐れみと恵み、どれだけ大きいかということです。この時にですね、ペテロたちは私にはお金はないってこう言ったわけですね。で足が動かない人はおそらく最初それをちょっと聞いた時にがっかりしたと思いますね。せっかく目を見つめられてね、施しもらえると思ったのに、私にお金がないって言われてね、ちょっとショック受けたと思いますよね。でも確かにその人はお金がないと施しで生計を立ててたんです。でその人も本当にそのまさか自分がね歩けるようになるなんて思ってもいなかったでしょう。でも神様は、 その人に対して最善のものを与えてくださったんです。お金が最善じゃなかったんです。その人にとっては本当に歩き出すこと、それこそがですね、本当にこのお金では買えられない素晴らしい恵み、これを神様が与えてくださったんです。で、神様は恵み深いお方なんですね。で、私たちが想像している以上のことを与えてくださいます。で、このお金をね、いつまでたってもこう施しを求めてたんであれば、結局おじいさんになって死ぬまでそれで施しを求めて生きてたかもしれません。しかしですね、この人は神の力によって自分で歩けるようになった。自分で立って、そしてまた歩いてまた跳ねたりをすることもできるようになったんです。自分で働けるようになったんです。自分の道が大きく、世界が大きく広がったんです。全く変えられたんです。そして自分が思っている以上のことがなされたんです。で、神様はそのように私たちの人生においても素晴らしい恵みによって、私たちが想像もしていないような素晴らしいことを成してくださるということをですね、それがこの私たちの神様であるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。以前私が牧会しているところですね、お年寄りの おばあちゃんがおられました。で、その方はですね、もう50年ぐらいクリスチャンやってて、非常に熱心な、ね、クリスチャンだったんですけれど、一つ問題があったんですね。それは息子さんの問題だったんです。で、息子さんも一応神様を信じはしたんですけれど、息子さんがですね、病気になって、そして会社を辞めざるを得なくなってですね、そしてその後どこにも勤められなくなっちゃったんですね。で、どうなっていったかっていうと、それで、投げやりになったのかどうかは知りませんけど、ギャンブルに手を出し始めて、そして、自分のお金をもう全部使っちゃった。で、それだけじゃなくて、お母さんのね、こちらから見ればおばあちゃんみたいな方でしたけど、おばあちゃんのお金まで使い始めちゃった。それで、銀行口座からね、勝手に引き下ろしたりして大変なことになってきたわけですね。そしてその方が私たちのところへ来られたわけです。で、その時にね、とにかくこの神様に期待するっていうことをね、言ったわけですけれど、何をすべきか、それは神様が言われていることをまずスタートすることだっていうことを言ってね、まずはこの踏み出さなきゃいけない、それをやりましょうって言ってですね、まずはその感謝をやることを伝えたわけです。感謝も信仰の踏み出しの一歩ですからね。そして、この感謝してもらうことにしました。そしたらそのお年寄りの方はですね、本当にこの忠実にそれを行っていったんです。確かに、感謝できないこともね、いろいろあったでしょう。でもですね、感謝し続けるということでやり始めたんです。そしたらですね、一つ変化が起きたんです。それは何かというと、自分が変わってきたということをね、1週間ぐらい経ったら言われました。それは自分がね、息子に対してもう批判ばっかりして、で、家帰ってくるなりね、今日はどこ行ってたのとかね、いろいろこう叱責したり、いろんな形でこう息子さんに対してこう対応してたらしいんですね。ところが本当に神様に感謝し始めた時に、自分がね、そういうことをしなくてももう神様により頼めばいいっていうことが分かってきて、それを自分が言わなくなったっていうことをね、言っておられました。で、それはですね、自分が思ってもいなかったことなんです。自分が変えられるなんてことを思ってもいなかったんですけど、神様が働いてくださって変えてくださったんです。しかもそれだけではありません。それからまた 1,2 週間経ってからですね、今度は息子さんがですね、こう変わってきたわけです。で、びっくりですね。3週間ぐらいでそんなに人が変わるかと思いますけれど、ギャンブルやなんか、だんだんこうやめてってですね、そして、お母さんのところに来てですね、自分がアトリエみたいな部屋を持ってたんですね。そしたらそこをですね、神様の働きのために使っていいっていうことをね、 言われ出した、言い出したんです。そして教会にもね行き始めるようになったんですね。で、このそのお年召した方はですね、まずその息子さんのねギャンブルがやめれればいいなということで、それを感謝し始めたんです。しかしですね、結果を見てみると神様はそれよりももっともっと素晴らしいことを与えてくださったんです。まず自分が変えられて、本当にこう神様によって変えられて感謝する人となって、そして人に対する対応も自分が大きく変わった。それが非常にその方の大きな喜びになってました。それとともに息子さんがそのギャンブルをやめるだけじゃなくて、自分のね、この使ってたアトリエを神様の働きのために使ってくれって言ってきたわけです。そんなことまでそのおばあちゃんは思ってもいませんでした。でも息子さんを完全に変えてくださったんです。そして教会まで行き始める、思ってもいないことを神様が与えてくださったんですね。で、私たちが本当にその神様に言われて、そして信仰の踏み出しをしていくときにですね、神様が働いてくださるんです。で、私たちが何かをするとかそういうことではありません。で、私たちが本当に神様に信頼して、そして神様の言われることを一つ一つ進めていくときに、この神様の手がそこにあって、そして技が表されてくるんですね。で、いろいろな形で神様は働きをなしてくださいます。そして私たちが本当にそれをなしていくときにですね、自分では思ってもいないような事柄、それが私たちの人生の上に表されてくる。この足が動けなかった人がですね、お金を求めてたんですけど、そうじゃなくて本当に一番素晴らしい自分が自由な身になれる、それが与えられたと同じように、私たちも自分では思ってもいないもっともっと素晴らしいことを神様が与えてくださるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこれからこの聖霊の強い働きが始まってきます。そしてその働きが顕著になってくるんです。で、神様は私たちを通してこの技をなそうとしておられるんです。もう奇跡ということをね、神様は語っておられますから、もう次々起きてくるでしょう。でもですね、何にもやんなかったらどうなると思います？何も起こりません。例えば死人がいてですね、よみがえの祈りしなければ、神様は奇跡を起こそうとしておられてもなりませんよね。まあその死人というのはめったに出てきませんから、そういうことはなかなか できませんけど、しかしやらなければ、あるいは祈らなければ何も起きないんです。行動を起こさなければ何も働きは進まないんです。で、言われていることをやらなければ、その神様の恵みを受けていくことができないんです。で、私たちはですね、その注ぎかけが本当にたくさん、こうこの大雨としてね、降り注いだときに、それをいつもやれるように、この今準備しておく必要があるんです。リバイバルは来てるんです。そして神様がその技をなそうとしておられるんです。そして私たちが本当にやっていくときに、次々と癒し、そしてまた奇跡、これが起きてくるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、なすのは私ではありません、皆さんでもありません、神様なんです。だから主が言われることだけをやっていくんです。で、私たちは自分の力にがっかりしたり、なかなか祈りが聞かれないとか言って、がっかりしたりするのではなくてですね、本当にこの一つ一つ忠実に言われていることをやっていく、そして時が来た時に主の技が表されるということをですね、ぜひ覚えて共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ私たちがこの聖霊のこの大雨が降り注ぐときに備えていくことができますように、どうぞ導いてください。また私たちがこの実践してこの信仰を使っていくものとして用いてくださいますようにお願いいたします。またどうぞあなたが一人一人を整えてくださり、そのあなたの働き手として豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。 で、この何度も何度もこの語られているんですが、それをやらないがゆえに多くの私の恵みを受け損なっている方がおられます。その方に主が言われます。もう一度その語られた言葉を握って歩んでいきなさいと主が言われます。さらに私はあなたに語り、またそれを通して技を成していこうと主が言われます。また何かこう前祈ってたんですけど、諦めておられる方がおられます。その諦めてる事柄はこれは違うと主が言われます。さらに私に委ねていきなさいと主が言われます。癒しの祈りをしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから最初に全員で悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、あなたの深いご臨在をありがとうございます。あなたが癒し主であられ、また聖霊の力によってお一人一人を癒してくださいますから、ありがとうございます。どうぞ今お一人一人のうちに働いてくださり、あなたの豊かな恵みと祝福を注いでください。イエスキリストの皆によって一人一人のこの体、精神に働く霊を封じしまい、それを完全に断ち切る。イエスキリストの皆によって一人一人の精神の肉体の病を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。レベルスパンダルキャラバルス。この背中と腰が痛い方がおられます。そこに今足が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。また足がまた痛い方がおられます。左足が痛い方がおられます。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。またこの右肩がちょっと上がりにくいと思っている方がおられます。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。また喉に今喉がちょっとイガイガするという感じの方がおられます。そこに今足が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。イエスキリストの皆によって一人一人の病にイエスキリストの皆によって命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。